Thank you for that touching.
素晴らしい心揺さぶる歌に感謝申し上げます。愛する兄弟の皆さん、今晩私は決断と選択についていささかの勧告をしたいと願っています。私は若い頃サンフランシスコで弁護士をしていました。勤めていた事務所はチャーリー・ブラウンというテレビ番組の制作会社の法律業務をしていて、私は作者のチャールズ・シュルツとチャーリー・ブラウンやルーシー、スヌーピーなどが登場する漫画ピーナッツシリーズのファンになりました。私の好きなその漫画の一コマにルーシーが登場します。チャーリー・ブラウンの野球チームが試合で大切な局面を迎えたとき、ルーシーはライトを守っていました。そして高いフライが上がって彼女のところへ飛んでいきました。9回も2アウトでしたので、ルーシーがそのボールをキャッチすればチームの勝利、落としたら負けが決まります。チーム全員がルーシーの周りに集まり、落ちてくるボールを見つめています。ルーシーは考えます。もしこのボールをキャッチできたら私は英雄だわ。でも失敗したら間抜けだわ。ボールが落ちてきてみんなが見つめる中、ルーシーはボールを落とします。チャーリー・ブラウンはグローブを地面に叩きつけて悔しがります。するとルーシーはチームメイトを見渡して腰に手を当てこう言います。私がキャッチできるとでも思ってたの？我が国の外交政策が気がかりでそれどころじゃなかったわ。ルーシーはフライを何年も取り損ねていました。彼女はその度に新しい言い訳を考えます。いつもユーモラスではあるものの、言い訳は正当化でしかありません。ボールを落とした理由にはなっていません。トーマス・S・モンソン大官庁はたびたび決断は行く末を決めると言っています。今晩私は同じ思いで、いかなる正当化も良しとしないよう勧告します。正当化は義にかなった決断、特にイエス・キリストに仕える決断の妨げとなります。イザヤ書では悪を捨て善を選ぶよう教えられています。この教えは今の時代において特に重要であると感じます。現代はサタンが数多くの新しい巧妙な方法を使って人の心の中で荒れ狂っているため、自分の公言する目標や目的からずれないよう選択と決断を慎重に行うべき時代です。戒めに対する確固たる決意と神聖な制約に厳格に従うことが必要です。正当化によって神殿のエンダウメントや伝道神殿結婚が妨げられるなら、正当化は特に有害です。そうした目標の価値を信じていると公言しながら、その目標の達成に必要な日々の実践を怠っているとしたら、実に悲惨なことです。若い人の中には神殿結婚が目標だと公言しながら、神殿結婚にふさわしい人と付き合っていない人がいます。デートすらしない人もいます。独身男性の皆さん、適齢期を超えてなお独身でいるとしたら、その期間が長ければ長いほど独身生活が気楽になります。しかし本当はそうあるべきではありません。どうぞ神殿結婚という目標に結びつく霊的かつ社交的な活動に熱心に携わるようにしてください。中には教育を収めて仕事に就くまで結婚を引き延ばす人もいます。世の中で広く受け入れられているこの考え方は、信仰を反映したものでも、現代の預言者の勧告に従うものでも、健全な教義と両立するものでもありません。私が最近知り合ったある10代の若い男性の目標は、伝道に出て教育を受け神殿で結婚し幸福な家族を作ることでした。その目標を心から嬉しく思いましたが、話が進むにつれ彼が実際にしている行為や選択が目標とは矛盾していることが分かりました。彼が心から伝道に出たくて重大な罪は犯さないように努めていることは感じられました。しかし彼の日々の行動は、やがて直面する肉体的、情緒的、社会的、知的、霊的な課題への備えとはなっていませんでした。彼は熱心に働くということが身についていませんでした。学校やセミナリーでも真面目に勉強していませんでした。教会に出席してもモルモン書を読んでいませんでした。多くの時間をテレビゲームやソーシャルネットワーク、ソーシャルメディアに使っていました。伝道に出れば十分だと考えていました。若い男性の皆さん、キリストの使者となるためにふさわしい行いを積み、 真剣に備えようと改めて決意してください。私の心配は大きな節目の決断だけでなく、日常生活の一見ありふれた決断も含みます。こうした決断を下す際には、節度とバランス、とりわけ知恵を重視する必要があります。正当化を決して良しとせず、最善の選択をすることが大切です。節度、バランス、知恵を必要とする良い例としてインターネットがあります。インターネットは伝道活動、神権の責任、神殿儀式のための先祖の探求、その他たくさんのことに利用できます。善を行う可能性が広がります。同時にインターネットにはポルノグラフィーや残酷な言葉、噂など多くの邪悪な内容を永遠と伝える力もあります。その先の総大会でランドル・L・リッド兄弟がインターネットについて力強く教えたように、時間を浪費し皆さんの可能性を摘み取って、つまらないことに際限なくとらわれてしまう可能性もあります。気をそらす者、義に敵対する者はインターネットだけでなく至る所に存在します。その影響は青少年だけでなく全ての人に及んでいます。世界は今文字通り混乱の中にあります。果てしない娯楽と不道徳、崩壊した生活の病的な描写が周囲を取り巻いています。これはメディアの中では普通のこととして扱われています。ベドナ長老は教会に対してソーシャルメディアを活用する際に自らを偽らないように警告しました。著名な思想家アーサー・シー・ブルック氏もこの点を強調しています。彼によればソーシャルメディアを使うとき、私たちは学校や職場での辛い面よりも楽しい面を伝える傾向があるそうです。部分的で時に誇張や見せかけが入ります。そのような生活ぶりをシェアし、仲間の見せかけの生活を見て時間を浪費します。ブルックス氏は断言します。自分を実際より幸福に見せることに時間を費やし、自分よりも幸福そうな人を見ることに残りの時間を費やすなら、間違いなく気分が悪くなるでしょう。時々私たちは軽薄な愚行と意味のない騒音と終わりのない論争の海に溺れていると感じます。音量を落とし実態を調べたら、永遠の進歩のためになるものはほとんどありません。ある父親はこうしたものに触れたがる子供に懸命に問いかけます。それをやったらもっと立派な人間になれるのかい。大小にかかわらず、福音の精神と相入れない間違った選択を正当化し始めると、必要な祝福や守りを失い、しばしば罪の罠に陥り、あっさりと道を見失います。特に心配するのは愚かな行いと何でも新しい流行に惹かれることです。教会ではあらゆる真理や知識の獲得を奨励していますが、神の計画とイエス・キリストの不可欠な役割から文化や知識、社会習慣が離れると、その社会の崩壊は避けられません。現在、特に科学と通信の分野で大きな進歩が見られる反面で、基本的な価値観が脅かされ、相対的な幸福感が衰えています。アテネのアレオパゴス評議所で話すよう招かれた使徒パウロは、現代人と同じように知性を誇りながらも、誠の知恵に欠ける人々の存在に気づきました。使徒行伝にはこう記されています。一体アテネ人も、そこに滞在している外国人も、皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることのみに時を過ごしていた。パウロが強調したのはイエス・キリストの復活でした。パウロの話が宗教的なものだと分かると、人は彼をあざけり無視して、このことについてはいずれまた聞くことにすると言いました。パウロは成功を収めることなくアテネを去りました。これについてフレデリック・ファーラー司教はこう書きました。パウロはアテネには教会を設立せず、アテネ人に向けた書簡も残しませんでした。時々アテネの近くを通過しましたが、再び足を踏み入れることはありませんでした。ダリン・ H ・オークス長老の良いこと、より良いこと、最も良いことを区別しようという霊感あふれるメッセージは、優先順位を評価する上で実に効果的です。 多くの選択肢は悪いことではありません。しかしそのためにすべての時間が奪われ、最も良い選択ができなくなったら注意が必要です。たとえ価値ある物事でも、それが最も大事な目標を邪魔していないか評価する必要があります。私は10代の頃、父と交わした会話が忘れられません。若い人たちは就職や家族の扶養といった長期的かつ重要な目標に十分に関心を寄せて準備していないと父は考えていました。意義ある学業と将来に備えた労働経験は常に父の進める優先順位の上位に入っていました。ディベートや生徒会などの課外活動は私の重要な目標と直接関係があると考えていました。私がいろいろなスポーツに家内の時間を費やしていることについては、父はやや懐疑的でした。父は運動が体力と忍耐力を養い、チームワークも教えてくれることを知っていましたが、一つの競技を短期間に集中して行う方が良いと考えていたようです。スポーツは良いものだが、私にとって最も良いものではないと父は考えていました。大切な長期的目標を犠牲にしてまで地域の名声を得ることを重視するスポーツもあることを心配していました。ルーシーの野球の場面が好きなのは、父に言わせれば、私自身ボールを取れるか心配するよりも外交政策を勉強するべきだったからです。ただし母の方はスポーツを愛していて、入院でもしない限り私の試合を見逃すことなどありえないほどでした。私は父の忠告に従い、大学ではスポーツはしないと決意していました。ところが高校のフットボール部の監督から連絡があり、スタンフォード大学のフットボール部の監督が私とマーリン・オルセンに会いたがっていると告げました。マーリンはローガン高校のフットボールのチームでプレーした全米級の選手でした。私も同じチームでクォーターバックをしていました。マーリンは高校在学中、全米中のフットボールの有名大学から勧誘を受けていました。大学時代に彼は全米最高のラインマンに選ばれ受賞しました。最終的にプロフットボールのドラフト3位の指名を受け、14年連続でプロボールの選手に選ばれ、1982年にプロフットボールの殿堂にその名を刻みました。スタンフォード大学の監督との会食はユタ州ローガンのレストランで行われました。監督は最初に握手を交わした後、二度と私を見ませんでした。終始マーリンに話しかけ、私を無視しました。昼食が終わって、初めて私の方に向き直りましたが、もう私の名前を覚えていませんでした。それからマーリンにこう告げました。もし君がスタンフォード大学を選んで友人も一緒に連れてきたかったら、彼は学校の成績は優秀だから何とかできると思うよ。この経験から私は父の賢明な忠告に従う決意をしました。私はスポーツへの参加やインターネットや価値ある活動に水を差すつもりはありません。そうした活動には節度とバランスと知恵が必要だと言いたいのです。賢明に活用すれば人生を豊かにしてくれます。しかし年齢を問わず、すべての人々に申し上げたいのは、目標や目的をもう一度見直し、さらに自制することです。日々の行いや選択は目標と一致したものでなければなりません。正当化や気をそらすものを乗り越える必要があります。特にイエス・キリストに仕えるという制約と矛盾しない選択をすることが大切です。いかなる理由があっても目標から目を離すことはできません。この世の生涯は神に合う備えをする時です。私たちは幸福で喜びあふれる民です。優れたユーモアのセンスを評価していますし、友人や家族とのんびり過ごす時間も大切にします。しかし私たちが認識しなければならないのは、私たちは人生をどう過ごすべきか、またあらゆる選択をする際に元となる真面目な目的を持っているということです。気をそらすもの、正当化は進歩を妨げるという点で有害ですが、それがイエス・キリストとその教会を信じる信仰を弱めるとしたら、実に悲惨なことです。神経を持つ私たちが主の技に働く者に求められる気高い目的に一致した行いができるよう祈っています。あらゆる面でイエスの証に応しくあるかどうかが、火の境か星の境の王国へ行くのかを振り分けるテストであることを忘れないでください。 その振り分けの結果、火の境のが川に つきたいものだと願っています。主の人の一人として食材が現実のものであり、イエス・キリストが神の業を行っておられることを熱く明かします。イエス・キリストの皆により、アーメン。